主二章祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝いたします。今日も聖霊によって御言葉を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ダビデがキシュの子サウルのゆえにまだツケラグに引きこもっていた時、ツケラグの彼のもとに来た人々は次の通りである。彼らは勇士たちの中で戦いの加勢をした人々であり、
ダビデがキッシュの子サウル、サウル王ですね、ツケラグに引きこもっていた。その時ダビデが本当に難しい状態ですね。亡命生活、避難生活をしていたんですね。彼らの勇士たちの中で戦いの加勢をした人々があったということですね。本当に、有名人でお金もある、権力もある、サウルから逃げていく、ダビデに属する人々がいた。その人々を今そこで言ってるんですね。2節から、
弓を持った者、石投げ、弓矢に右手も左も使う者で、サウルの同族ベニヤミンの出であった。
じゃあこのベニヤミンの手から、ベニヤミンはサウルの家族ですね。サウルの部族です。じゃあそこからダビデに属する人たちが出てきたという、本当に素晴らしいことですね。3節、
頭はアヒエゼル、次はヨアシュ、彼らはギブア人シェマーの子、エジエル、ペレテ、彼らはアズマベテの子。
じゃあこの方が7節までベニヤ民族が書いてあります。それで16節、
さらにベニヤ民族とユダ族からも妖怪のダビデのもとに来た者があった。
このベニヤ民族、ベニヤ民族をいつもこうクローズアップするんですよね。17節、
そこでダビデは彼らの前に出て行き、彼らに答えていった。もしあなた方が穏やかな心で私を助けるために私のもとに来たのなら、私の心はあなた方と一つだ。もし私の手に暴虐がないのに私を欺いて私の敵に渡すためなら、私たちの父祖の神が見て お裁きくださるように。
じゃあベニヤ民族から人々が来るからね、スパイではないかと疑うんですね。ダビデはそのような話をするんです。18節、
その時御霊が補佐官の長アマサイを捉えた。ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる。平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように、まことにあなたの神はあなたを助ける。そこでダビデは彼らを受け入れ、タイの頭とした。
じゃあここ、御霊が補佐官の長アマサイ捉えたとね、御霊ですね。御霊が、このように動かしたということです。ダビデは今、ね、あちこち逃げる生活、安定もない、お金もない、もう何もないんです。それなのに、じゃあベニヤ民族から出てきたんですね。ベニヤ民族でも持ちられる人たちですよ。もう槍投げ、何か力がある人たちですね。どうしてこのようにベニヤ民族、自分の血統を無視して、またダビデと苦難を一緒にするか、不思議ですね。それがその力がどこにあったか、聖霊にあったと 聖霊がそのようにされたと。ヨハネの福音書を一章見ましょうね。ヨハネの福音書一章というところを見ると、中二節。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった、
うん、じゃあ中一節から見よう。中一節からね。
この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった、
うん、だからイエス様がご自分のところに来られたんですけど受け入れなかった。しかし受け入れた人たちがいたと、その受け入れた人たちは神の子供とされる特権を与えになった。この人々は神の子となる特権が与えられている人は、血によってではなく、この血ということは血統ですよ、血統。ベナミン族、ベナミン部族、その血統によってではなく、肉の欲求や意欲でもない。で、人間が自分は成功したいんでしょうね。サウルに基づくと、つくと成功するんですよ。しかしこの人たちはもう何の益もない、今あちこちに逃げる、その旅路についたんですね。それは肉の欲求や人の意欲で絶対これできないのよね。人は価値、人の人間の価値は肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢です。もう自分の成功でもないし、自分の名前が挙げられることでもないのに、旅でにつくということは何でしょう。ただ神によって生まれたというんですね。御霊が導いたということで、だから皆さんと私もイエス様についてるんですけどね、この日本という国が、どんなにクリスチャンが少数であるか、もう 0.2% にもないんですね。今コロナを通った後はもっと減ってしまったからね。こういった少数で、少数の中で少数ですね、このようなキリストにつく、キリストを信じる、もうキリストを信じる命かけてる、何の益もないんですよ、この世の中でね。しかしイエス様について、苦難も一緒にする、そのような人々になったということは、これは自分の意欲によってでもなく、ね、欲求でもない、血統でもない、イエス・キリストが主であること、御霊によって記事されたから、今このベニャミン族の人がリーダーがね、聖霊に満たされてこのように言うんですよ。ダビデよ、18節、ダビデよ、私たちはあなたの味方、エッサイの子よ、私たちはあなたと共にいる、平安があるように、あなたに平安があるように、あなたを助ける者に平安があるように。いや、この素晴らしい告白ね、平安があるように3回言ってるんですね。まことにあなたの神はあなたを助ける、それが見えたよね、ダビデよ、あなたを助けるんだ神様が。だから私たちも命かけて、サウルがもうあんなにこう徹底的にダビデ殺すためにこう立ち上がってこう国を動かしてるのに、ダビデにつくということでね。そこでダビデは彼らを受け入れ、隊の頭としたね。本当感動的ですね、これね。八節。
またガド人から離れて荒野の要害を指してダビデのもとに来た人々は、 勇士であって戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった、
うん、
彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであった、
うん、あの角族からも来てたんですね、彼の顔は獅子のような顔、速く走ること、本当に、獅子のような顔はどんな顔かな、うん、そのような人たちが来ていた、まあ、この中古説までがその話ですね、うん、だ中級説、
ダビデがペリシテ人と共にサウルとの戦いに出た時、マナセからも何人かの者がダビデを頼ってきた。しかし彼らはペリシテ人を助けなかった。ペリシテ人の領主たちが、彼は我々の首を持って主君サウルのもとに下っていくのだと言い、わざわざ彼を送り返したからである、
うん、じゃあこれも本当にダビデが危機一髪ですね。ダビデが今将来の王になる人がね、イスラエルと戦ってイスラエルを殺したりするとね、それ汚名がねずっと残るんですよ。しかしそれがないようにペリシテ人の中で、いやダビデ信頼できない、私たちの首を切って、まあ、サウルのところに行くかもしれない、そのようにね自分たちの中で、ダビデを返してしまったんですよね。これが主の助けなんです。だからダビデはいつも主を求めたので、主の助けがあるし、ダビデを助けるために、まあ決闘によらず、もう意欲、自分たちの意欲によらず御霊によって動かされた人々が来たと、これがね教会のリバイバルですよ、ある人がね歌うために、こう出てきました。彼はもうガッタレントという番組なんですけどね、ケニアの人ですよ。その大勢の人々が見てる間、こうカメラももうその番組は非常に有名です。そのところでね、素晴らしい主、その歌を歌ってるんですね、それも聖霊が充満に満たされて、聖霊様が彼を捉えてる、ずっと主の栄光だけ、この身の中で全部それが見える、みんなが感動してこう見るんですよ。聖霊が満たされて、ただ主だけ集中してこう見てるその姿、私もその姿を見て涙が出ました。あんなに聖霊に満たされたら、あんなに影響力があるんだ。もう泣く人たちもいるしね、その主を褒める賛美をね大胆にそこで歌ってるその姿、まだもう一つはね、この電車ですね、電車、この地下鉄、電車のプラットフォームである黒人の女性が立って歌ってるんですね。天道散らしてもない、目をつぶってシューッこう仰ぎ見る臨在の姿で、それでもう一生懸命主に対する賛美をするんです。まあこう行ったり来たりする人たちが写真も撮るし、その臨在、 それをね非常に感動して見たんです。だから人が私が聖霊に満たされると周りの人が引き寄せられる。ダビデが主だけ見ている。だから聖霊に感動した人たちが引き寄せられる。まあ私がまた知ってる、ある教会の賛美の時間に入ってみました。もう若者たちがたくさん出ました。出てもうなんかこう踊りもするしなんかやってるんですけど、この一人の一人一人私が見たその聖霊に満たされた、あの姿と全然違う。もう続けて見ることはできない。だからもうやめました。だから聖霊充満ということ、聖霊充満になると主の臨在の中でいるんですよ。そうすると将来がどうなっていくかよくわからない。その自分であっても主が全部こうひっくり返してくださる。それでそのダビデの元に聖霊の感動を受けた人々がこう自作のようにね引き寄せられてる、それがリバイバルではないかな、まあ、うちの教会のね賛美それは素晴らしいよね。今本当に突破が今起こってる。ジョエン、先生ですね。ジョエン先生が自分が集会を行って、突破が起こってる集会は翌日主が必ず雨を降らすと言われました。もう蒼天ぐらいにね、今最近福岡は全然雨が降らないんで何ヶ月もう大雨です。もう音がグワー聞こえるほど大雨でした。それでそのジョエン先生とそのチームがね私にメールが来ました。ジョエン先生の集会の後で突破が起こった時には翌日雨が降るこの教会は突破が起こった。本当に感謝です。23節、
主の言葉の通りサウルの支配をダビデに回そうとヘブロンにいるダビデのもとに来た。武装した者の頭の数は次の通りである。
じゃあここ主の言葉、じゃあさっき18節には聖霊ですね。聖霊、主の言葉、聖霊と主の言葉は一緒よ。主の言葉、約束。ダビデの勇士たちが今ここに記録されてるんです。私たちが救われるのは血統によってではなくて人の意欲にはではなくて約束、主の約束。神は父にその一人子を与えになったほどによう愛された。その御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そのことですね。この方を受け入れた者、イエス・キリストの皆を信じる者に神の子とされる特権を与えた。これは御言葉ですよ。この御言葉に聖霊が引き寄せるんですよ。だから私たちがイエス様のもとに引き寄せられてる、ね、御言葉。だからその流れですね、御言葉と聖霊の流れは時のことを知ってる。30節、
エフライム族から28,000に有志でその一族に名のある人々であった。
マナ、 32節32節。
イッサカル族から時を悟り、イスラエルが何をなすべきかを知っている彼らの頭200人、彼らの同胞は皆彼らの命令に従った、
うん、じゃあイッサカル族から時を悟った、あ、今の時、あ、ダビデの時、カイロス、主が今動く時ということがね、御言葉と御霊によって時が分かるのよね。時が分かって、あ、このダビデはこの時代に生まれてイエス・キリストの啓示のために今動くんだと。だからダビデの王国は神様の王国であるということ、時ですよ。時を知ると、イッサカル族は時を知っていた。それで33節、
ゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者5万人、彼らは心を一つにして集まった、
うん、じゃあ心一つですね。心一つ、だから聖霊、御言葉、時、ああ一つになって、一つに、主と一つになる、ダビデと一つになると、心一つに、心がでバラバラになると、一緒に行くことはできないんですよ、うん、全部私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって一つです。御霊によって一つです、ね、御言葉の約束によって一つです、うん、だからこの3つその部分がね、全部一つの心でダビデにつくようにされたと、ね、38節、
誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちはヘブロンに来てダビデを全イスラエルの王にした、うん、イスラエルの残りの者たちもまた心を一つにしてダビデを王にした、
うん、この誠実よりね、忠誠という言葉が重要、あの真ん中の中と下の心ですね、この忠誠心、心一つにしてダビデにつく。私たちもイエス・キリストに心一つにしてついてる、ね、これがクリスチャンですよ。39節、
彼らはそこにダビデと共に3日間とどまり飲み食いした、彼らの兄弟たちが彼らのために用意したからである、
うん、このように3日間とどまり、40節、
彼らに近い者たちもイッサカル、ゼブル、ナフタリに至るまでロバ、ラクダ、ラバ、牛に乗せて食べ物を運んできた。小麦粉の菓子、干しイチジク、干しブドウ、ブドウ酒、油、牛、羊などがたくさん運ばれた。イスラエルに喜びがあったからである、
うん、じゃあこのイスラエルに喜びがあった、聖霊の実は喜びよ。それでみんなが持ってくるんですね。初代教会と同じことが起こってるね、うん、それで自分の財産、自分のものを全部共有するんですね。全部捧げて、喜び、聖霊様が喜びあった。ダビデが本当にこうサウルから追いかけられて亡命もしたり、もうあちこちホラー穴のところに隠れる生活をするんだけど、彼らは全部自分たちのものを持ってきて一緒に食べ、あの喜びがあった。聖霊主馬、聖霊の家族は喜びがある。じゃあ中三章、ヨハネ中三章一節から。
さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された、
うん、これは時ということがここにまだあるんですね。さて杉越の祭りの前に、これが時ですよ、ね、杉越の前、杉越の子羊イエス、自分がそこにつけられるという時ということを知っておられたんですね、うん、 それで自分の弟子たちをね、もう残ること、あえを残ることころなく示された。チャンスよ、チャンス、時。この人たちに何を教えるか、何を愛するか、どのようにして愛するか。それが今足を洗うそのことでした。じゃあ二節。
夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、
じゃあこのイスカリオテユダは心の中で、このような思いが入りました。こんなにイエス様が、愛を残すところなく示しても、心がもうすでにサタンに奪われている。三節。
イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。
じゃあイエス様が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行く、これは全部御霊によって知らされるんですね。それでこのことされましたね。ご説。
それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。
じゃあこの模範ということはその愛を残ることなく示されたということです。だから何の模範だったか、汚い足を洗うことです。その足を洗う時にペテロが足を洗わないでくださいと言ったね。足を洗わなかったらあなたと私は関係がないと言われました。そしたら私を全部洗ってください、頭から、イエス様が一度水浴した人はこの足を洗う、手と足を洗う。じゃあこの愛、主が私たちに愛を示すんですけどね、水浴する愛、全身清くなる十字架の愛ですね。私たちがイエス様を信じたその時、私たちはもう完全に水浴することよ。十字架のイエス・キリストのこの 贖いが私たちを吸い起こした。全部許されてる。私たちはイエス様を、イエス様の愛は許しよ。イエス様がこの地上に来られた理由は私たちを罪から許されるためです。そのことが成し遂げられて父のもとに戻るんですね、イエス様は。しかしこのペテロのこの話によって、一度吸い起こした人もいるし、私たちが毎日生きてる間この手足が汚くなるんだ、これはもう私たちがこの世に生きるもう運命的なものよ。避けられない、ゴミがついてくる。一時私が皆さんに靴下3枚を着るようにこう、ね、足を温かくすることを教えたこともあるんですけど、3枚をつけてもね、ゴミがそこに生じました。だから毎日洗わないといけない、ね、だから私たちは自分が完全になることは不可能よ。全て許されたんだけど、手足が毎日汚くなる、その思いがゴミのように飛んでくる。それで自分が人をつまずかせるんですね。つまずかせることを避けられないと主がはっきり言われるんです。つまずきを起こす者は呪われたと。イシウスを首にかけて海に投げて死んだ方がマシと。だから私たちはそんなものですよ。だからこの最後にイエス様が彼らに足を洗ってあげた、残すことのなく愛を示された。この小さなこの犯した罪、それを洗ってあげた。だから私がこのようにあなた方を洗ってあげたように、あなた方も互いに失敗したことを許してあげなさいということよね。これは避けられないって、皆さん。しかしこれ許さんということになると、あなたと私は関係がないと言われるんですね。だからこの手足を自分も洗う必要があるし、洗われるんですね。人から、神様から、自分も洗ってあげる、許してあげる必要があるって。これが私たちが今置かれているこの砂漠の歩みですよ。だからその愛を残ることなく示された。小さな、ね、ゴミも洗ってあげる、それをずっと私たちに残したんですね。この愛を互いにしてあげなさい。師であり先生である私がしたように、あなた方もそのように しなさいということですね。じゃあ私たちは主によって呼ばれました。私たちは許されて主に属するものになってる。けど私たちは失敗がある。その失敗の足を互いが洗ってあげるということですね。そのことを一緒に思いながら祈りましょう。主よ、主よ、主よ。